物を持たない30のシンプル生活。その1、ゴミを捨てると生活が向上する。生活のゴミは、溜まれば溜まるほどあなたの生活を鈍くさせてしまいます。ゴミを出すことは、人間でいう排便にあたります。毎日、口から入ってくるものがあるのに、出すべきものを出さないと、体の中に溜まる一方です。もちろん、体調が悪くなるし、気分も良くありません。ゴミを体の中に溜めておくほど不健康なことはありません。しかし、毎朝、きちんと排便があると、すっきりした気持ちで一日を始めることができます。いらないものが体内から出ていくことは、いわば、体の掃除をしていることなのです。あなたの生活も同じです。ゴミが溜まれば溜まるほど、生活の調子が悪くなり、鈍くなります。ゴミが溜まれば、その分部屋のスペースが狭くなり、余裕が失われます。また、たくさんのものが散らばっていると、あれもこれも視界に入って、気を使わなければいけないため、疲れやすくなります。往々にして、疲れやすい部屋とは、ゴミが多く散らかっている部屋です。ゴミを溜めても、いいことはありません。ゴミを出すのは、いらないものを捨てるだけの話ではありません。あなたの生活だけでなく、気持ちまでさらに快適にするために必要なことなのです。まさに今この瞬間、部屋の中を振り返ってみましょう。ゴミがどのくらい溜まっていますか？いらないゴミはとにかく捨てることです。ゴミを捨てるとあなたの生活は向上するのです。いらないゴミはどんどん捨てる。物を持たない30のシンプル生活。その2。本人がゴミだと気づいていないゴミがある。ゴミを出すことを単純な話だと思っていませんか？実は結構奥の深い話です。私たちの生活の中でいらなくなったものはゴミ箱に捨てますよね。空箱を捨てたり、消しゴムのカスを捨てたり、と、いらなくなったゴミはゴミ箱に捨てます。当たり前の話であり、当然のことです。しかし、大切なことは、本人がゴミだとは、気づいていないゴミが生活の中には、数多く存在することです。例えば、1年間一度も着なかった服です。1年も着なかっただけあり、新品のように綺麗な服です。しかし、これは劣気としたゴミの一つなのです。服は、着るために存在し、着ることを前提として買います。しかし、買ってから自分の趣味に合わなかったり、派手すぎて着る機会がなかったり、などと一度も着なかった服があります。衝動買いは、典型的な例です。一年も経っているのに、まだ一度も着ていないのは、つまり、いらない、ということです。必要ではなかった。使いもしないものを部屋の中に置いていることは、ゴミをずっと出さずにほったらかしにしていることにあたるのです。その上、怖いのが本人がその服をゴミだと気づいていない点です。綺麗な服でいつか着るかもしれないという気持ちを引きずり、ずっと置きっぱなしにしています。一年の間に一度も着なかった服は必要がないから着なかったのです。あえてインテリアや飾りとして置いていれば別の話ですが、そうでなければまさに綺麗な姿をしたゴミです。こんな大切なことをほとんどの人が見落としているのです。ゴミは汚いからゴミというのではありません。いらないものだからゴミというのです。人間は美しいものは捨てずに取っておこうという気持ちがあり、思うように捨てられずにいます。しかし、いらないものを捨てないと邪魔になってしまうだけです。いらない服は捨てていかないと、必要で使われている服たちにとって、場所を取ってしまうだけの邪魔者になってしまうのです。あなたは、一年間着なかった服がありますか？あるけど、いつか着るかもしれない。捨てるのがもったいない。これ、結構、高かったから捨てられない。いろいろな言い訳が飛んできそうですね。しかし、一年間着なかった服は、どんどん捨ててください。 どんな言い訳をしようと、この一年間で全然着なかったということはいらないということだったのです。いらないものを捨てるというのが本来のゴミ掃除ということなのです。一年間着なかった服を捨ててしまう。物を持たない30のシンプル生活。その3。誰かにあげることができないか、と考えてみる。困ったことに、綺麗な姿をしたゴミが生活の中にはたくさんあります。綺麗な姿をしているだけにゴミだと気づきにくく、いらないと気づいても、もったいない気持ちから捨てられずにいます。一年間一度も着なかった綺麗な服がその代表で、確かになかなか捨てにくいことでしょう。捨てる時の大原則は、誰かにあげることができないかを考えてみることです。案外、身近なところに必要としている人がいるかもしれません。綺麗なゴミのいいところは、綺麗だから、プレゼントとしてあげてしまうことができるということです。汚く不潔なものなら誰もが嫌がりますが、綺麗な服なら他の人なら着るかもしれない、と思います。一年間も着なかったのは、こうした理由からです。単純に自分の趣味が合わなかった。買ってみたのはいいけれど着る機会がなかった。衝動買いだったから。着ようとしたらサイズが合わなかった。着ないからには、必ずそれなりの理由があるはずです。しかし、あなたの友人ならどうでしょうか。もしかしたら趣味に合うかもしれませんし、着る機会もあるかもしれませんね。どうしても捨てることができなければ必要としている人にどんどんあげてしまいましょう。友人でも親でも知り合いでも構いません。服は着られるために生まれてきました。着てもらえる人のところへ行くのが一番の幸せなのです。ゴミ処分の時はあげるか捨てるかのどちらかです。まずはあげることから先に考えてみて、誰もいなければ思い切って捨ててしまうことです。とにかく貯めておくことだけは避けておきましょう。トイレをまだ我慢できるからもう少ししてからという人に限って後から大変なことになるのです。出すべき時に出すことです。いらないものはあなたの生活を毒してしまいます。こういうものは早めに出しておく方がいいのです。必要としている人がいればその人にあげてしまう。物を持たない30のシンプル生活。その4。いつか使うかもしれないものに限って一生使うことはない。いつか使うかもしれない。今は使わないけど、とりあえず取っておこう。あなたの生活の中にはきっとこんなものがたくさんあるのではないですか。今は使うことも機会もなくて全く必要もないけれど、もしかしたらいつか使うかもしれないというものです。こうしたいつか使うかもしれないものもあなたがゴミと気づいていないゴミの一つです。いつか使う時が来るかもしれないということは、実際には一生来ないということも考えられます。そんないつ使うかわからないものをずっと部屋の中に溜め込んでいると、あなたの部屋は倉庫になります。自分の部屋は生活をするところであって倉庫ではないのです。いらないものほどいつもは使わないものです。だからとはいえ、完全に不必要というわけでもなく、これほど捨てにくいものもありません。捨てられないからと溜め込んでいると、部屋の中がいつか使うかもしれないものだらけになり、自分の部屋なのに倉庫になります。ゆっくり溜まっていくだけに気づきにくく、これも危ない状態です。例えば本です。本は一回読んでしまえばもう二度と読むことはありません。もしかしたらいつか読むかもしれないから取っておこう。こう思って本棚にはたくさんの本がどんどん増えます。私は日頃から本を読む習慣があります。昔は本棚を買って読んだ本からいつかまた読むかもしれないと思い本棚に並べていました。 しかし、不思議なことに本棚に並べられている本を、もう一度、手に取り、読み直すということは、全然、ありませんでした。その上、日頃から本を読んでいるものですから、いつしか本棚は、入り切らないほどパンパンになってしまいました。そこで、また、新しい本棚を買って、読んだ本から、いつか、また、読むかもしれない、と、思い本棚に並べ続けていきます。しかし、やはり、もう一度、読むことはありません。これが何度も何度も繰り返され、最後には、私の部屋は、図書館のような、状態になっていました。友人が、何か面白い本ない?と、レンタルしに来るありさまです。私の部屋は、もはや、図書館というわけです。いつか読むかもしれない本たち、のおかげで、自分の部屋が本の倉庫状態になっていました。これは、当時私が22歳だった頃の話です。こんな経験を通じて、いつか使うかもしれないものは、いらないものだな、と、痛感しました。このままでは、私の部屋は本で埋まってしまう。そう危険を感じ、私は、ある日、本棚にあった500冊ほどの本を、突然、すべて捨てることを決意しました。一度に500冊捨てる経験も、なかなか、ありません。しかし、部屋の中はすっきりし、本の倉庫になっていた部屋が本来のあるべき、私の部屋、に戻った瞬間です。これは、本だけに限らず、あらゆることに通じる話です。あなたの部屋の中にもありませんか?いつか使うかもしれないもの。それは、一生使うことはありません。万が一にも必要になった時が来れば、その時に、また、買えばいい。買うのが高ければ、レンタルをする方法もあります。いつ、使うかもわからないものを部屋に置いていると、無駄なものにスペースを取られます。自分の部屋にするためにも、いつか使うかもしれないもの、で倉庫部屋にしてはいけないのです。いつか使うかもしれないもの、も捨ててしまう。物を持たない30のシンプル生活。その後、ほとんどのものはレンタルできる。個人があえて持つ必要はない。あなたの部屋をいつか必要になるかもしれないもので倉庫にしないためにもいらないものはどんどん捨てることが必要です。いつか必要になるかもしれないものは普段は全く不要です。捨てたところで急に生活に支障が出るということもありません。むしろ部屋がすっきりして生活が快適になります。いつか必要になるかもしれないものは捨てても全く問題ないものです。もし本当に必要になった時は今はほとんどのものをレンタルできます。例えばテレビで見たい映画がありいつか見るかもしれないと思って録画します。録画をしたビデオを一度は見るものの、またいつか見るかもしれないという思いからいつまでも保管してしまいます。棚には過去に録画したビデオのコレクションがずらりと並ぶことになります。しかし、あえて持っている必要はありません。それに録画をする必要すらありません。今はビデオレンタル屋へ行けば何でもレンタルができます。いくら個人がビデオを録画しコレクションしたところでレンタル屋の品揃えにはかないません。もしその時その瞬間しか見られない番組なら取っておく必要はあるでしょう。しかし今は映画はもちろんのこと、大抵のドラマでさえもビデオレンタルができるという時代です。ビデオに限らずほぼ全てです。キャンプセット、釣り道具、本もビデオも、個人がわざわざ持つ必要はなく、世の中のほぼすべてのものはレンタルができます。何しろ家だってレンタルできるくらいですから。例、賃貸マンション、アパート。もしあなたがアパート暮らしなら、アパートもレンタルの一つです。必要な時に必要なものを必要な期間だけ借りることです。できる限り自分は身軽にしておき、部屋のものは少ない状態でシンプルにきれいにしておきます。必要になった時に借りるだけです。これが豊かな暮らしというものです。 たくさんのものに囲まれていることが本当に豊かな生活だと思っていると、大変な量を背負って生活することになります。それでは、快適でも豊かでもなく、重いストレスを背負っているだけです。たくさんのものを持つことで豊かになるとは限らないのです。レンタルできるものをわざわざ部屋に置かないようにする。物を持たない30のシンプル生活。その6。ブランドばかりをたくさん持とうとするのは自信のなさの表れ。自信のない人は、とにかく、たくさんのものを持って、心の隙間を埋めようとします。例えば、部屋にたくさんの高級ブランド品や、高級化粧品があるとします。優れた高級ブランドは、品質がしっかりして長持ちします。また、高級化粧品は、品質の高い成分によって、最高の化粧効果を発揮できることでしょう。高級という名にふさわしい品質、技術、文化などがあるに違いありません。しかし、それらは数多く持つ必要はありません。自分という人間は世界に一人しかいません。足は2本、手は2本、体は1つです。洋服にせよ、化粧品にせよ、日常生活において自分一人が消費する量はそれほど多くはないはずです。にもかかわらず、部屋の中に高級品ばかりがたくさん存在するのは少し不自然な状況ではないでしょうか。高級ブランド品が20も30もある状態は、客観的に見て一人が消費する範囲を明らかに逸しています。そんなにたくさん持ってどうするの？という状況です。なぜこうした状況になるのでしょうか。この場合、高級品の機能や品質のために購入しているのではなく、別の目的で購入していることが考えられます。つまり、心の隙間を埋めるために購入していることが考えられるのです。高級なものを持つことで、他人より上である優越感に浸って、心の穴を埋めようとします。高級品を持てば、一時的に心が豊かになり、虚無感が改善されたように思えます。しかし、購入した時の満足感は一時的です。物は心の穴を埋めてくれません。しばらく経てばまた不安がよみがえります。もっと高級なものを持たなければいけない。たくさん持たなければいけないと思い、さらに高級なものを持とうとします。それが繰り返された結果が、高級品が不自然に数多くある部屋なのです。高級品ばかりを異常にたくさん持とうとするのは、それだけ心に穴が開いている証拠です。高級品ですから、多額の費用がかかるばかりでなく、根本的な解決にもなりません。本当に心の穴を埋めてくれるのは物ではありません。改善すべきは持ち物のグレードではないのです。人間関係です。第一に家族関係であり、次に友人や職場などの身近な人間関係です。本当に改善すべきところはそこです。身の回りを高級にするのではなく、身の回りの人間関係を温めることが大切なのです。高級品の所有より先に身近な人間関係を改善する。物を持たない30のシンプル生活。その7。物に囲まれすぎてしまうと人間ではなくなってしまう。確かに物が少ない時代なら、物をたくさん持つことに豊かさを感じました。特に戦時中や戦後などは、その日に食べる物を手に入れることに必死になっていた時代です。物が何もない時代にはどうすれば豊かになれるのかということが課題でした。そのため戦後の物質的な欲が原動力となり、日本は物質的に急成長を遂げました。それが1960年代の高度経済成長です。人々は物をたくさん持つことそのものが幸せと正比例すると思っていたわけです。今はたくさん物を持つ豊かさより少なく持つことに豊かさを感じる時代です。すでに物は何でも手に入れられる時代になりました。 24時間のコンビニができ、時間を問わず食料を手に入れられます。食べるものだけでなく、着るものも住むところも家庭用品などもお金さえあれば何でも手に入る時代になってしまいました。これだけ物が溢れていれば日本は幸せになっていることでしょう。しかし実際は失業者が増え、自殺する人、引きこもり、いじめなど以前には考えられなかった状況に陥っています。物を手に入れてしまえば、それらは人と人とを冷たくさせてしまう道具になってしまったのです。携帯電話の出現のために人と人とが実際に会うことが減ってしまいました。テレビゲームのために子供たちが外で遊ぶことが少なくなりました。たくさんのマンションが立ち並ぶようになり、子供たちが遊べる空き地や公園がどんどん減ってしまっています。このまま私たちが物を追いかけすぎていると、最後には人が何をしなくても全て機械たちがやってしまう時代になります。人間型のロボットが出現し、人との触れ合いなど必要のない時代がいつかは来るかもしれません。人が一番幸せを感じるのは人と触れ合っている時です。テレビと向き合っている時でもなく、部屋に閉じこもっていることでもなく、人型ロボットたちと遊ぶことでもありません。人と人との間にいる時が人間でいられる時です。人間という字は人の間と書きます。人間が人間でいられるのは人と人との間にいる時であり、機械や物に挟まれている状態ではないのです。あなたの周りにはいませんか、物たちに挟まれている人。常に携帯がないと行動できない、物をたくさん持つことで豊かさを感じてしまう人。正直に言うと、私も以前はそうでした。いつも携帯を持っていて、たくさん持つことで幸せになれるものだと思い込んでいました。部屋にはたくさんのものがあふれ、部屋が倉庫のような状態でした。しかし、いくらたくさんのものを手に入れても、全然幸せになれませんでした。むしろ友人と直接会ったり話したりする機会が減ってしまい、人間らしくない生活になってしまっていました。人が人の間に挟まれなくなった時、もはや人間ではなくなってしまうのです。ある時からこれはおかしいな、ということに気づき始めました。たくさん物を持って、確かに一時的には幸せだなと感じてしまうのですが、すぐ冷めてしまいます。しかし、それより本当に仲のいい友人と一緒に食事に行ったり、海に遊びに行ったりする方がよほど楽しかったりします。また、自分を理解してくれる存在も物ではできず、やはり人ならではのことです。ある時から持っていた物たちを思い切り切り捨てるようになりました。倉庫のような部屋を突然すっからかんに近い状態にしていきました。すると、今まで私を縛り付けていたものがなくなったため、精神的に軽くなり、執着心が減りました。物そのものを持っていないため、執着心すら出てくることもなく、トラブルや喧嘩もありません。物を持たない方が豊かに感じてしまうのです。物による見えない鎖から解放された自由感なのです。物をたくさん持つことで幸せを感じるのはやめる。物を持たない30のシンプル生活。その8。一番のものだけを持てばいい。今は何でも手に入る時代です。物をたくさん持つ豊かさより、物を持たない豊かさの方が重要です。一つも持たないわけではありません。本当に良いものだけを持ち、中途半端な気持ちで持っているものは捨てるということです。実際に私たちは生活の中では最も良いものしか使っておらず、それ以外はいつの間にか飾りになっています。たくさん着る服があっても、普段着る服はいつも同じ服。いろいろなタイプの服がたくさんあっても、一番好きな服は一つだけ。どの服を着ようかと服を眺めても、結局は自分が一番好きな服に手が伸びる。あなたもこうした経験はありませんか？つまり、自分にとって必要なのは一番のものだけです。 残りの服はめったに着ない服ですから必要ないということです。お昼に着る服や夜に着る服とシチュエーションごとに着る服はあっても、いつも一番のお気に入りは一つだけですよね。一番が並行して二つも三つもありません。あなたは物を少なく持ちます。それでいて持ち物に関しては一流のものや自分にとって一番のものを持つことです。いかに物を少なく持ちつつ、いかに良いものを持つかです。私の今の生活は、物はとても少ないのですが、所有するものに関しては、いつも自分に合った一番のものを持つようにしています。一番のノートパソコン、一番のお気に入りの音楽など、一番だけを持つことで、いつも一番だけに触れることができます。自分にとって一番のものだけを持つ暮らしが、豊かな生活なのです。物は少なく、一番だけを持つ。物を持たない30のシンプル生活。その9。一番のものだけは複数持つことが許される。物を少なく持つ。それでいて持つものに関しては自分にとって一番のもの。これが物を少なく持つことでの豊かさです。一番のものがたった一つだけである必要はありません。一つだけなら、その一つがなくなった時には、次の予備がなくなります。一番お気に入りの T シャツが一枚しかなければ、その T シャツを選択している間は、着られないということです。しかし、こう考えてはどうでしょうか。一番のものを複数持つのです。一番お気に入りの T シャツを同じもので3枚持っていれば、選択している間も一番に触れ続けることができます。これが本当に自分にとって探し求めていたものだとわかれば、一番をいくつか買って置き揃えておくのです。そうすると、あなたは常に一番だけに囲まれて触れ続けることができるようになります。かく言う私も自分がお気に入りのものは一種類だけで、同じものをいくつか買い揃えるようにしています。私にはお気に入りの靴下があるのですが、持っている靴下はすべて同じ種類の靴下です。いくつか違う種類の靴下を持っていても、普段身につけるものは、やはり自分が一番お気に入りの靴下だけです。一番気に入っている靴下を複数持つことで、洗濯している間もお気に入りに触れることができるのです。2番、3番を買い揃えることには、大して意味はありません。2番や3番は普段からも、めったに身につけることがないため、複数持っていたところで出番になることも、めったにありません。しかし、1番のものだけは複数持つことが許されます。物は少なくても、常に1番に囲まれている生活が、豊かな暮らしということなのです。1番のお気に入りを複数持っておく。物を持たない30のシンプル生活。その10。整理整頓の基本は机の上から。整理整頓ができる人は必ず机の上が片付いています。日常の中で一番よく触れる机の上こそ、整理整頓の習慣や能力が発揮される場所です。あなたの机の上はどうでしょうか。きれいに片付いていますか。それとも、物で散らかっていますか。不思議なことに、机の上がきれいな人は、必ず部屋もきれいです。しかし、不思議なことに、机の上がめちゃくちゃに散らかっている人は、部屋も決まってめちゃくちゃです。人の整理整頓能力は、個を見れば、全体に現れます。全体的な能力が要求されると思われがちの整理整頓ですが、まず、基本は、机の上です。子としての机の上でも、そこがきれいに整理整頓されていれば、必ず全体としての部屋もきれいになっているものです。いきなり部屋全体から整理整頓をしようとするから大変で難しくなるのです。まず、小さな一歩である机の上から片付けることで、きっかけになり全体としての部屋もきれいにできるようになります。整理整頓は常に子として机の上から始めましょう。 それが全体としての部屋にも影響を与え、整理整頓ができるようになります。整理整頓は机の上から始める。物を持たない30のシンプル生活。その11、使うか使わないかを基準に考えよう。捨てるか捨てないかは、使うか使わないかで決めましょう。普段から使っているものは必要なものです。捨てる必要はありません。しかし逆に使わないものは必要ないということです。必要ないから使っていないということです。部屋の中を見渡して必要か必要でないかより、普段から使っているか使っていないかを基準に見渡してみましょう。捨てるべきものはもちろん使っていないものです。使っていないということは必要ないということであり、捨ててもいいということなのです。いつか使うかもしれないから、そんな声が飛んできそうですね。そういう時は、使う時に買うか借りるかすればよいのです。今は何でも手に入る時代であり、何でもレンタルできる時代です。いつ使うかもわからないもので部屋を埋める必要はありません。普段から使うものだけを部屋の中に残し、使っていないものはどんどん処分してしまいましょう。もったいないという気持ちも出てくるでしょうが、あなたに貧乏症がある証拠です。もったいないと言えば響きよく聞こえるかもしれませんが、必要ないものを持っているのは貧乏症が働いているからです。貧乏な人は必要か必要でないかは関係なく、とにかくたくさんのものを持ちたがります。自分の貧乏だというコンプレックスをたくさんのものを持つことで隠そうとしているのです。困ったことに本人がそれに気づいていないのが怖い。貧乏症である人の部屋ほど、どこかで買ってきたお土産や地方の人形などが並び、必要ないのに捨てようとしません。何かの役に立っているわけでもなく、ただ部屋のスペースを埋めるお手伝いをして、住んでいる人の掃除の手間を増やしています。自分で気づいていないのは怖いものなのです。自分の部屋であるだけに、なかなか客観的に見渡せません。しかし、友人が遊びに来たりすると、なぜこんなものを置いているの？と尋ねられます。一番いい見分け方は、使うか使わないかです。部屋の中にあるものは、この使うか使わないかを基準に片付けて処分することで、ほとんどきれいに片付いてしまうのです。今、私の部屋の中は使うものばかりです。以前は使わないものもたくさんあり、おかげで掃除の時はいつも大変で、その上貴重な部屋の空間を占めてしまっていました。しかし、いらないものを持っていても仕方ないと心に決め、どっさり捨てた時は、心のゴミまで捨てたような気持ちでした。不要なものが部屋からなくなった分、部屋は広くなりました。使うか使わないかで捨てるかどうかを判断する。物を持たない30のシンプル生活。その12、友人が持っているものをわざわざ持つ必要はない。友人が持っているものをあなたがわざわざ持つ必要はありません。必要になった時には借りればいいだけです。友人が持っているから自分も持たなくてはいけないと思い、見栄を張って持ってしまうのはお金の無駄遣いです。見栄や体裁を気にしている人は借りることができません。誰かのものを借りるのはかっこ悪いと思っているため、なかなか貸してほしいと言えないのです。友人が持っているものは借りて済ませればいいだけです。もちろん自分の仕事でよく使うものは別です。テレビ、ノートパソコン、掃除機など毎日使うものまでいちいち友人から借りるわけにはいきません。頻繁に使うものは自分で買う方がいいでしょう。しかし、めったに使わないものなら借りた方が得策です。例えば着物、スコップ、キャンプ用品などです。年に数回もしくは数年に1回程度なら借りた方が経済的です。 友人が持っているなら必要な時は貸してね、と甘えさせてもらいます。自分の所有が減るだけでなく、部屋の空間を広く使えたり、節約にもなったりします。友人が持っているものをわざわざ買わないようにする。物を持たない30のシンプル生活。その13。100% の収納が100点の収納ではない。収納はいっぱいに詰め込んでは赤信号です。いっぱいに詰め込んでいると取り出す時が大変になり、戻す時も大変になります。いずれ億劫になり、片付けるのが面倒になります。その上、見た目からして余裕が感じられません。100% までぎゅうぎゅうに入っていると収納しているというより詰め込んでいる印象を受けてしまいます。収納をいっぱいにすると収納上手であるように思われますが、取り出す時と戻す時のことを考えていないのです。本当に収納上手な人はいっぱいにはせず 70% くらいに留めておきます。そうすることで取り出しやすくて戻しやすく、見た目にも余裕が感じられます。100% の状態に詰め込むことが整理整頓ではなく、余裕のある状態できれいに揃っていることが整理整頓なのです。学校のテストでは100点は優秀ですが、収納に限っては 100% は100点ではないのです。収納は 70% までにしておく。物を持たない30のシンプル生活。その14。手紙や年賀状は捨ててもいい。意外に気づかれていないゴミの一つに年賀状や手紙があります。年賀状や手紙は受け取ったその瞬間からもう必要がなくなります。つまり、いらなくなります。読み返して哀愁にふけって気持ちいいことはあっても、年賀状や手紙そのものが生活を向上させることはありません。持てば持つほど本人には重荷になっているのです。人の手が書いたものであるだけに捨てにくいからです。捨てづらくゴミになりやすいのです。本当は捨てても生活に支障が出ません。哀愁にふけって心地よい時間を味わうだけに捨てようと思うとなかなか捨てられません。むしろ捨てたくても捨てられないくらいです。捨ててしまうと人から冷たい人と思われることが怖く、なかなか捨てられないのです。捨てられなければたまる一方です。手紙は受け取ってありがとうという気持ちさえ出てくれば、あとは捨ててもいいのです。相手に喜んでもらうための手紙がいつしか邪魔者になってしまっている場合があります。手紙は捨ててもいいのです。相手に喜んでもらえることが本来の目的ですから、その用事さえ済めば捨ててもいいものの一つなのです。私は手紙を書いて送るときには、読み終わったら捨ててもいいですよということにしています。まだ手紙を持っているよと言われると、まだ捨ててないのと言ってしまうくらいです。読み終わって捨ててもいいよと言わない限り、普通の人はまず捨てようとしませんし、捨てることができません。たかが手紙一枚にすがってほしいために、私は手紙を書いたわけではなく、喜んでもらうために書いただけです。にもかかわらず、最終的には捨ててもらえないと、せっかくの手紙が相手の心の負担になります。捨てられずにずっと持つということは、ゴミとして保管しておくということなのです。部屋が手紙や年賀状だらけになります。毎年いただく年賀状なら、なおさらです。返事を書くときのために住所を写し終えれば、もう必要ないので、捨ててもいいのです。読み終わった年賀状や、手紙も捨てる。物を持たない30のシンプル生活。その15。捨てるときの心の痛みは、勉強代だと考えよう。捨てるときには心の痛みを伴います。特にまだ使えるものを捨てるときには誰もがこう思うでしょう。もったいないな。 確かに、使えるのに捨てるのはもったいないことで、心が痛めますね。私も、まだ、使えるものを捨てるときには、心が痛くなります。だからとはいえ、使わないものを持っていても、ゴミになるだけです。捨てるときに、もったいないな、と思うものほど、勉強代と考えましょう。不必要なものを買ってしまった自分を悔しく感じますが、勉強代として考えるのです。物を買うときに、これが本当に自分に必要なものなのかどうか、と次から真剣に考えることができるようになります。無駄に物を買ってしまうと、お金の無駄になってしまいます。部屋のスペースも取られます。無駄に物を買ってしまう原因はいくつかあります。衝動買い。友人が持っているから自分もつい買ってしまう。見栄を張って買ってしまう。尊敬されるために買ってしまう。心の緩みが原因です。同じ失敗を繰り返さないためにも、心の緩みを引き締める必要があります。心を引き締めるために、もったいないという気持ちを十分味わうことです。もったいないと思うものほど捨てることで、心を強くできます。もったいない気持ちは勉強代だと考える。物を持たない30のシンプル生活。その16。中途半端なものは出番も中途半端。物を買うときには一番いいものを買うか一番安いものを買うかのどちらかです。お金の余裕がないときはやはりとにかく安いものを選びます。しかしお金に余裕があるなら必ず一番いいものを選ぶことです。これが上手な買い物の仕方です。物を買うときの選択肢は、究極にはこの二つに限定されます。一番安いならお金を大切にしているので、無駄がありません。しかし、一番自分にとっていいものなら値段は、関係なく価値があります。値段が高かろうが、本当に自分にとって一番なら長く使うことができて思い入れも強いのです。一番危ないのは中途半端なものです。一番安いわけでもなく、だからとはいえ一番いいものでもありません。適当に中途半端なものを買ったときは扱いも中途半端になります。その上、物としての価値も中途半端です。自分にとってぴったり合っているというわけではなく、ですから扱いも乱暴になります。消耗品なら中途半端なものでも最後にはなくなり、いつの間にか捨てることができます。しかし、長く使おうと思うものほど中途半端なものだと自分に対しても中途半端にしてしまうことになるのです。こうした中途半端なものは最後にはいらなくなります。テレビの人気タレントベスト10でも一番モテるタレントと一番モテないタレントの2枠で大きく分けられています。一番上と一番下は常に人気がありますが、危ないのが中途半端なところにいるタレントたちです。テレビからいち早く消えてしまうタレントは、こうした中途半端なタレントたちだからです。一番かっこいいわけでもなく、一番かっこ悪いわけでもない。だからとはいえ、何か輝く特技や才能があるわけでもなく、すべてが中途半端。こういうタレントが、まず、テレビから消えてしまうのです。出番がないからです。中途半端は、常に、出番がなく、活躍の場も少なくなってしまうのです。あなたの部屋にも同じことが言えます。中途半端なものは、結局使いません。商品として購入するときには、常に、一番いいものか一番安いもののどちらかです。値段も価値も中途半端は一番必要とされないことなのです。買い物の際は中途半端なものを買うのは避けましょう。自分にとって一番いいものだけを買うようにしましょう。そうでなければ一番安いものを買うことです。それが結局は一番の節約でもあり、上手な買い物の仕方でもあるのです。中途半端なものを持たず、買わないようにする。物を持たない30のシンプル生活。その17。 物を捨てないと集中ができない。たくさん物があるとどこに集中すべきかわからなくなります。たくさんの漫画が散らばっていたり、雑誌や洋服が散らばっていたり、なんてとんでもありません。これ片付けなきゃ、いつか片付けよう。このように見るたびに無意識に思っています。ふと感じているだけに本人は気づいていなくて大きな負担にはなりませんが、確実にチクチク心に影響を与えています。視界に入るものが多ければ多いほど情報量が増し、本来集中すべきことに集中できなくなります。ましてや視界に入るものが邪魔なものならもっと影響が大きくなります。集中は一点に気を集めることですが、それ以前に周りに何もなければ一点に集中せざるを得ません。部屋からいらないものを捨て、ものを少なくシンプルにするということは集中力を高めることにもつながっています。仕事ができる人ほど机の上がきれいになっています。机に置くものはその時その瞬間に必要なものだけです。そうすることで必然的にそれしか見ることができず、集中せざるを得ない状態へとできます。きれいに片付けることは仕事をする上でも大切なことなのです。集中するためにもいらないものは捨ててしまう。物を持たない30のシンプル生活、その18。一つが捨てられなくてもまとめてなら捨てることができる。私は以前に500冊もの本を一気に捨てた経験があります。物に対する執着が強かった頃はたかだか1冊の本を捨てることにも大きな勇気が必要でした。しかし本を取っておいてももう一度読み返すことはなく、部屋のスペースを取っている邪魔物になっていることに気づきました。部屋をきれいにしたいことと、ゴミになってしまっていた本を何とかしたい気持ちがあり、思い切って捨てることにしました。まず、初めに欲しいという人には、事前にプレゼントをして、それでも残った本たちとの最後のお別れを心に決めました。初めは少しずつ捨てようと思っていました。一気に捨てるのは、なんだか気が重く、少しずつの方がいいかと思っていたのです。しかし、面白いことに10冊くらいまとめて捨ててしまうと、ついでに、という気持ちが湧いてきます。たかだか10冊捨てるのにこれだけ、心が痛むのに、これを何度も繰り返すのは辛いな。そう思い、痛い経験は、1回にまとめてしまおうと考え、500冊の本をまとめてゴミ場へ持って行ってしまっていました。本人である私が驚きです。捨てるとなると、捨てる前は大変ですが、捨てている最中は意外にあっさり行動できてしまいます。一つだけ捨てようとすると大変ですが、まとめて捨ててしまおうとするとあっさりできるのです。捨てるときは、まとめて捨ててしまう。物を持たない30のシンプル生活、その19。記念品は心にしまう。わざわざ部屋に残さない。人生には記念になるような行事がいくつかあります。始業式、卒業式、成人式、入社式、結婚式、子供が生まれた時といった大きな節目です。こうした行事では記念品のような小物を何かとよくもらいますが、日常に役立つことはありません。記念品としてであって、日常品ですらないので、使うこともありません。私は小学生の時に創立50周年でもらった文鎮を持っていますが、一度も使ったことがありません。記念品としておいてはいても、わざわざ文鎮ならあの記念品を使おうとは思わないのです。大抵の場合、文鎮を使う時には忘れてしまっています。日常で使いもしないのですが、これがなかなか捨てられないものなのです。記念だから、取っておこう。そう思うことで部屋にはどんどん記念品が集まります。これでは記念品の博物館になってしまうだけです。実家の応接間には旅行に行くたびに持って帰ってくるお土産の人形がたくさん置かれている部屋になってしまっています。 旅行に行くたびに部屋の中に人形や飾り物が増えます。何の役にも立たず、記念という言葉がついているだけにこれが捨てにくいのです。私が何のために置いているのと聞いても、記念だからと言います。旅行を楽しみに行っているより、記念品を集めに行くために旅行に行っているような印象さえ受けてしまいます。旅行に行った証拠を残したい気持ちもわかりますが、実際は頭の中に十分残っています。旅行に行った時の記念品や行事でもらった時の記念品には、記念という響きが捨てにくい心理状態を作り出しています。記念品も思い切って捨ててしまいましょう。記念は心の中にしまっておけば失うことはありません。頭の中なら部屋のスペースを取られることもありません。心にしまっておけるものをわざわざ部屋に置いておく必要はないのです。記念品も捨ててしまう。物を持たない30のシンプル生活。その20。ゴミ捨てをしないとゴミが部屋の住人になってしまう。部屋の中のゴミを捨てないと最後にはどうなるのでしょうか。最後には部屋の住人がゴミそのものになります。もともと自分の部屋であった場所もゴミが多くなり、部屋中に散らばりすぎてくると、もはや自分の部屋ではありません。部屋が一つのゴミ場と化してしまいます。部屋がゴミたちに乗っ取られ、ゴミ捨て場そのものへと変わるのです。実際に部屋を片付けない人は世の中に本当に存在します。私は以前に出会った友人にゴミを捨てない人がいました。部屋にあるのはゴミだけで、まさに足の踏み場がありません。噂には聞いていましたが、実際に自分の目で確かめると本当に驚きでした。食べかけのお菓子やポテトチップの殻の袋があり、洗濯物は畳まれておらず、雑誌や新聞が部屋中に散らばっていました。あまりの惨劇に私がすごいね、と言うと、友人が褒めているの、侮辱しているの、と言ってきたほどです。まさにゴミが住んでいる部屋になっていました。その友人はよくゴキブリが出ると言って悩んでいましたが、それも当然です。部屋に住んでいる主役が人間ではなくゴミなら、やってくる友人も人間より虫たちです。部屋に住んでいれば友人が遊びに来るように、ゴミたちが住んでいれば虫たちが遊びにやってくるのも当たり前なのです。特に一人暮らしをしている人には、日頃からどれだけゴミ捨てができるかが部屋の綺麗さのポイントになります。もちろん整理整頓も大切ですが、それ以上にまずゴミを部屋の外に追い出すことです。まず綺麗の根底はゴミを外に追い出すことにあり、その後に整理整頓が来るのです。部屋の整理整頓より先にゴミを追い出す。物を持たない30のシンプル生活。その21。自分らしい部屋にするなら、模様替えや装飾よりゴミ捨て。部屋がゴミたちであふれかえると、もはや自分の部屋ではなくなります。必要のないものが部屋にたくさんあるということは、倉庫になってしまっていると同じことなのです。自分らしい部屋という特集や記事をよく見かけます。本当に自分らしい部屋にするなら、模様替えや装飾に汗を流すより、ゴミを捨てることが第一です。模様替えや装飾がいけないと言っているのではありません。模様替えや装飾は部屋にあるいらないものを捨て切ってからです。ゴミを部屋に置いたままだと、いつまで経っても自分の部屋が倉庫であることに変わりはないのです。ゴミ捨てをしていくと、部屋を占拠していたものがどんどんとなくなり、それだけで自分の部屋に戻っていきます。部屋に何もないというシンプルさは、寂しそうな印象を受けるかもしれませんが、とんでもありません。自分にとって本当に必要なものしか置いていないということであり、本来あるべき個性が浮き彫りになっている姿なのです。ゴミを捨て最後に残ったものが、本当にあなたを反映させたものです。部屋の中には、あなたが必要としているものしか置かれていません。 これが理想的な自分の部屋です。部屋にたくさんのゴミがあるのは、ゴミと一緒に同居している人です。それでは自分だけの部屋ではなく、ゴミのための部屋になってしまうのです。もったいないという気持ちをいつまでも持っていると、部屋にあるゴミたちをふんぞり返らせてしまうだけです。模様替えや装飾より、まずはゴミ捨てを第一にする。物を持たない30のシンプル生活、その20に、他人に捨ててもらうと捨てられる。自分が捨てようとするとなかなか捨てられないものです。特に思い出が詰まったものであればあるほど捨てにくい。持っていた本人であるだけに思い入れがあり、必要ないと分かっていても気持ちが残っているために捨てられないのです。こういう時は他人に捨ててもらえるとあっさり捨てることができます。他人なら物に対する思い入れがないため、ためらうことなくポイとできるのです。部屋の掃除が得意な私の母は、私が小中学生の頃、学校に行っている間に頼んでもいないのによく部屋の掃除をしていました。私が学校から帰ってくると部屋にあったものがなくなっていて、きれいさっぱりしています。中には私が大切にしていたおもちゃまで捨ててしまっていたりします。なぜ捨てたのと叫んでしまいましたが、母にもう捨てたからないと言われると私もどうしようもありません。しかし不思議なことに、大切にしていたものでもなくなってから分かったのですが、困りません。むしろまた新しいのを買おう、今度はもっといいものを買おうと前向きになります。思い入れが強いものだったので、自分では捨てられませんでしたが、母にはゴミとしか映っていなかったようで捨てられてしまいました。部屋の掃除というのは、自分ではなく他の誰かにやってもらった方がよほど綺麗になる場合があります。いつか使うかもしれないと思って取っておいていたものも、不思議なことに捨てた後では必要になる瞬間はやってきません。捨ててくれてよかった。これですっきりしたと思うことの方が多くあるくらいです。自分では踏ん切りがつかず捨てられなかったのですが、他人には踏ん切りも必要ないので、ゴミ捨てをしやすいのです。大切なものや必要なものであるというのは、自分が勝手に大きくした妄想に過ぎず、実際にはなくなっても困らないものなのです。自分では捨てられないものは他人に捨ててもらう。物を持たない30のシンプル生活、その23。自分が必要だと思い込んでいるだけ。なくなっても困らない。あなたの部屋の中にはゴミであるにもかかわらず、ゴミとして見えないものがたくさんあります。まず必要ないものやいらないものはゴミとしては当然です。しかし写真やビデオなどといった思い出の詰まったものも、実はゴミの一つなのです。必要ないのに必要だと感じてしまう厄介なものの一つです。思い出のものも必要がなく、いらないものの一つです。あるほど過去を振り返る癖がついてしまい、後ろ向きになってしまうからです。昔は良かったな、それに比べて今は。過去を懐かしんだり悔やんだりすることはあっても、日常生活にどうしても必要でしょうか。なければ生きていけないものでしょうか。今ではカメラで写真を撮ることが当たり前になっています。カメラが発明される前の人たちには写真という存在さえありませんでした。写真がないと寂しく生きていけないという人がいます。しかし写真がない時代の人たちは問題なく生きることができていました。はるか昔、カメラも写真もない時代というのがありましたが、生活に苦労をした話は聞いたことがありません。記憶はすべて心の中にしまうことで生活を送っていたわけです。それで十分にこと足りていました。確かに写真やビデオがあると昔を回想しやすくなり、懐かしい気分に浸れます。しかしそうしないとどうしても生活ができないわけではないのです。 むしろ知らず知らずの間にそうした写真やビデオたちが自分たちの生活を縛っていることに気づかなければなりません。過去を振り返る癖が身につき、いつの間にか今を一生懸命に生きるより過去を懐かしむことばかりを考えます。いつも記録を残そうとしていると、まさに今目の前で起こっていることに集中できなくなってしまうのです。常にカメラを持ち、その瞬間を後からもう一度見たいと必死になってシャッターを切ります。しかし本当はその瞬間の出来事はその瞬間だけ味わえばいいのです。後から何度も見たところで何か大きな実りがあるわけではありません。それより実際のその瞬間に集中できなかったことを残念に思うことです。同じ瞬間は二度とやってきません。私たちには忘れるという神様から与えられた能力があります。忘れる能力は人間にとって必要だから神様が前もって与えてくれています。嫌な出来事もいつまでもそれだけが頭の中を占拠していては次のステップを踏めなくなります。いつまでたっても頭の中が一つのことでいっぱいというのは危ない状態です。次の新しい思考ができなくなります。神様はそうならないために人間に忘れるという能力を与え、思い出は心の中に常に頭の中を空っぽにするようにしました。そうすることで常に目の前のことに集中でき、真剣に取り組むことができるようになったのです。そんな忘れるという神様から授かった能力をわざわざカメラやビデオで阻害してしまうとどうなるでしょうか。神様が恐れていた過去ばかりを振り返るマイナス思考な人間となってしまうでしょう。神様から授かった忘れる能力を十分に活用するためにも、写真やビデオは少なからず邪魔なものであり、いらないものになるのです。部屋の中にたくさんの写真がある人に限って、昔のことばかりを思い出しては、ため息をついています。目の前にあるのは常に今、やってくるのは常に未来です。過去はどんなにお金を出して努力をしたところで二度と戻ってきません。写真を見て昔のことをわざわざ思い出すエネルギーがあるなら別のことに使いましょう。今目の前にある現実に一生懸命になった方が神様ははるかに喜んでくれます。写真は知られていない必要ないものだったのです。写真を捨てる。物を持たない30のシンプル生活。その24。借りることを前提に生活すれば、必ず部屋はすっきりする。シンプルな生活をするときには、できるだけ部屋にあるものを少なくするように心がけましょう。物が少ないというだけで掃除する時間が節約でき、整理整頓や片付けるという手間からも解放されます。シンプルということは一つの美徳なのです。美徳であるシンプルさを手に入れるためには、まず借りることを前提にした生活スタイルに改めることです。レンタルを基本にして生活していけば、部屋のものはほとんど必要ないことがわかります。必ず部屋はすっきりするはずです。例えば、テレビで放送される映画はビデオレンタル屋に行けば、大抵置いています。それをわざわざ録画して個人が持っていては部屋のスペースを取られます。見たい時に借りればいいだけです。キャンプセット、スキーセット、着物、釣り道具など必要になるタイミングは一年に数回です。時には年に一回すら使わないものもあります。そうしたものを見栄を張って個人がわざわざ所有することはないのです。借りること、レンタルすることを前提に生活していれば、必要になったその時だけ借りればいいだけのことなのです。大抵部屋の中にあるものは考えようによっては借りる方が便利です。個人が購入するには高額ですが、使う回数は極端に少ないのです。私がアパートで暮らしていた頃、必要なものがあった時は隣に住んでいる人にその都度借りるようにしていました。電話帳を持っていなかったので、必要になった時に借りに行っていました。 いざという時に必要なものは、大抵、誰かが持っています。生活する時には、たくさんものを持っておくより、ご近所さんと仲良くなっておく方が、はるかに大切です。いざという時に助けてもらえ、必要なものを必要な時に借りることができます。その分、自分の部屋には、余分なものを置く必要がなくなるのです。ご近所さんと仲良くなっておく。物を持たない30のシンプル生活。その25。旅先で買えるものをわざわざ持たない。知らない土地に旅行をするときには何かと不安がつきまといます。いくらホテルを予約していても自分の部屋で使っているタオルやドライヤー、シャンプーやリンスを持って行きたがります。とりあえず、と思ってスーツケースに入れます。これが旅行のフットワークを重くさせる原因の一つです。日常で使っている身の回り品のほとんどは旅先で購入できます。タオル、シャンプー、リンスに至ってはホテルの部屋に置いています。現地ですでに用意されているものをわざわざ持って出かける必要はありません。わざわざ余計な荷物を持っていくようなもの、行きでスーツケースがパンパンになるくらい持っていく人に限って、帰りのお土産を入れるスペースがなくて困ります。現地でお土産を持って帰るためにも、行きはできる限り身軽にしておくのが賢明です。旅行慣れしている人ほど、これらの事実をきちんと把握しています。旅慣れている人ほど、行きの荷物はほとんどないくらい軽いものです。私の父は仕事柄、いつもいろいろな地域へ出張します。しかし、遠くに行く時でさえ身軽に出かけていきます。手にするスーツケースは小さく服くらいしか入れていません。現地で手に入るものをわざわざ持っていく必要はないと言い、極力荷物を減らして出かけていくのです。これが旅慣れている人のスタイルです。現地で重い荷物を引きずって疲れてしまうくらいなら荷物を極端に減らしていった方が現地での行動も生き生きできるのです。現地で手に入るものをわざわざ持って行かないようにする。物を持たない30のシンプル生活。その26。使わないのにもらうことはゴミをもらっているということ。うちでキッチン用品が余っているんだけど、いりますか？使わないかもしれないけど、とりあえずもらっておくね。ありがとう。ご近所付き合いや友人との付き合いをしていると、時にこんなやりとりがあるものです。個人で不要になったものをいらないからとは言い上げると言われ、もらえるものなら、とりあえずもらっておこうと思います。ただ、でもらえるものは、何でももらっておきたい気持ちもわかります。お金を払わないと手に入らないものだけに、ただでもらえるならと甘えます。しかし、使わないけど、とりあえず、もらっておこう、とすると、ゴミを自分でもらうようなものなのです。とりあえず、もらっておいても、ほとんどの場合、まず、使うことはありません。もらうときの前提は、使わないけど、とりあえず、となっているものほど、案の定、やっぱり、使わないのです。必要ないのに、とりあえず、もらっておこうとすることは、貧乏症の人に多く見られる癖です。お金がなくて貧乏ですから、いるものだけでなくいらないものまで、とにかく、何でももらいたがります。その分、部屋が散らかり、使わないものが部屋に散乱してしまうありさまとなってしまうのです。使うことが前提なら、もちろん、もらっても構いません。自分が必要としていて、なおかつ、それがタダで手に入るなら、棚からぼた餅、です。しかし、もらう時点で使う用事のないものは、当然、使うことなどなく、ゴミをもらっていると考えることです。貧乏症を引きずったままだと、一歩間違えれば、自分でゴミを増やす習慣を身につけてしまいます。私は物をもらうときには自分にとって本当に必要かどうかを考えます。もし自分が使う予定があるなら喜んでいただきます。しかしどう考えても使う用事のないものはきっぱり断ってもらわないようにしています。 せっかくの親切を断るのは申し訳ないですが、とはいえ何でももらってばかりでは自分でゴミを集めているようなものなのです。ゴミが増えるだけで捨てる時の手間暇が増えてしまうのです。使わないものをとりあえずもらっておくのはやめる。物を持たない30のシンプル生活。その27。貧乏症は病気と言ってもいい。貧乏であることは悪いことではありません。ただし、貧乏症は良くないことです。貧乏症が身についていると、もらう癖がついてしまいます。ただ、出入ったものは、得をした、と思いますが、当然、使うこともありません。得をした、と思っているだけに必要であるものだけでなく、必要のないものまでたくさん手に入れていくことに快感を得ています。ただ、出手に入るものは、とりあえず、もらい、自分の部屋のゴミになるのです。貧乏症の人が危険なのは、自分でゴミを集めている習慣に気づけないことです。些細な金額で人と揉めたりして人間関係を壊し、お金で買えないものを、どんどん、失ってしまいます。お金がないと、たかだか1000円とはいえ、大きな金額に見えます。1000円をないがしろにしろと言っているのではありません。たった1000円のやり取りで大切な人間関係を壊してしまうのはさらにもったいないと言いたいのです。貧乏症は病気と言ってもいいでしょう。目に見えないやり取りや大切さがわからなくなってしまう病気です。貧乏症を治すには一生懸命に働き節約する習慣を身につけることです。少なくとも貧乏からは脱出できます。貧乏症のままではお金が手に入ってもお金で手に入らないものを失ってしまうのです。貧乏でも貧乏症にはならないようにする。物を持たない30のシンプル生活。その28。新しいものを買ったら古いものは捨てよう。新しいものを一つ種に入れたら古いものを一つ捨ててしまうことを習慣にしておきましょう。部屋の中に新しく仕入れるものがあれば代わりに何かを出すことです。人間でいう新陳代謝者です。新しいものと古いものとが入れ替わるから鮮度を一定に保てます。でも古いものには愛着があるからなかなか捨てられない。確かに愛着があるものは捨てにくいものです。愛着のある古いものまですぐ捨てろと言っているわけではありません。手に入れたものの中でも、特にお気に入りのものはメンテナンスをして長く使い続けるといいでしょう。その方が物にも喜ばれるはずです。しかし長く使い続けるだけであって永遠になってはいけません。どんなにお気に入りでも何度も洗濯をしていれば布は薄くなり色褪せてきます。古い道具も手入れをして長持ちさせることはできますが錆びたり古くなったりなど調子が悪くなり限界がやってきます。何かを修理したいのに壊れかけた道具で直そうとした結果余計に壊してしまうこともあるでしょう。いくら愛着があるとはいえ、限界を超えてまで無理に使い続けると、一転して生活は不便になります。古いものの価値は認めながらも、限界が来れば潔く別れを決断する勇気が必要です。執着を捨て、新しいものを迎え入れるのです。もし古いものを捨てられずに執着し続けていると、部屋の中が古いものばかりになります。客観的にはゴミを出していないように見えますが、主観的にはゴミを溜めているばかりになる。新しいものを入れれば古いものを捨てるというルールをあらかじめ心に留めておくことです。新しいものを一つ買えば古いものを一つ捨てるというサイクルを作っておきましょう。それが新生活を迎えるということです。古いものにはありがとうございましたと言ってお別れです。古いものは素晴らしい日々の思い出をありがとうと感謝を込めつつお別れをするのです。新しいものの方が物として新鮮で美しく使った時の心の状態を上向きにさせてくれます。 新しく買ったら古いものは捨ててしまう。物を持たない30のシンプル生活。その29。捨てる力を身につけると置く場所と探す時間を節約できる。捨てる力を身につけると部屋がどんどんシンプルになります。そうすると必然的に部屋のスペースが広くなり、見た目にもとても余裕が出てきます。見た目に余裕があると住む人の精神的な状態にも良い影響を与え、ゆったり落ち着けるようになります。シンプルな部屋はストレスの少ない部屋と言えるのです。またそれ以外にも捨てることの効用は探す時間が節約できるということです。あなたは部屋に物を置くときに無意識にこれはここに置いたという情報を頭の中にインプットしています。そのおかげで探すときにはあれはここに置いてあるというようにすぐ思い出せ、探すときには苦労をしないのです。しかし人間の頭は全部を完全に記憶できるわけではありません。部屋の中に物が整理整頓できていない状態で散らばっていると、どこに何が置かれているのか本人でさえもわからなくなります。たくさん物が置かれている部屋なら、どこに何を置いているのかがわからなくなる時があります。探す時もそれだけ時間がかかってしまうのです。しかし、逆に物が少ないと、置いている物が少ないのでどこに何を置いているのかがすぐわかります。覚えることが少ないと思い出す時も楽ちんです。気にすることが少なくて済むというのも一つの豊かさです。捨てることで豊かさを手に入れるというのは意外なことと思うでしょう。物を手に入れることで豊かさを感じがちですが、持たないことで豊かさを感じるという逆の発想もあるのです。部屋の物を少なくし、置く場所と探す時間を節約する。物を持たない30のシンプル生活。その30。最後に残ったものが本当に必要なもの。いらないもの。使わないもの。いつか使うかもしれないもの。必要ないのにもったいないから捨てられないもの。友人が持っているから自分が持つ必要がないもの。このように部屋の中の不要なものをどんどん捨てていくと、最後にはびっくりするくらい部屋がシンプルになります。極端に物が何もない部屋になってしまうのです。物は少ないのですが、最後に残ったものは自分にとって本当に大切なものです。それが今のあなたを映し出しています。たくさんのものがあるときは、自分に何が向いているのか、好んでいるのかが濁ってしまい、はっきり見えません。しかし、いらないものを捨てていくと、最後には自分にとって大切なものが残ります。それが本当にあなたの必要としているものです。最後に残ったものが本当に必要なもの。部屋のものを見れば、住人がどんな趣味や好みであるかがわかるように、最後に残ったものが本当のあなたを反映しています。まさに自分らしい部屋になったということです。不要なものをどんどん捨てることで本当のあなたを手に入れることができます。物を捨てることは本来のあなたを取り戻すことができ、より強調させていくことができる。捨てることは得ることにつながるのです。捨てることで本当の自分を取り戻す。物を持たない30のシンプル生活。まとめ。その1。いらないゴミはどんどん捨てる。その2。1年間着なかった服を捨ててしまう。その3。必要としている人がいればその人にあげてしまう。その4。いつか使うかもしれないものも捨ててしまう。その5。レンタルできるものをわざわざ部屋に置かないようにする。その6。高級品の所有より先に身近な人間関係を改善する。その7。物をたくさん持つことで幸せを感じるのはやめる。その8。 ものは少なく一番だけを持つ。その9。一番のお気に入りを複数持っておく。その10。整理整頓は机の上から始める。その11。使うか使わないかで捨てるかどうかを判断する。その12。友人が持っているものをわざわざ買わないようにする。その13。収納は 70% までにしておく。その14。読み終わった年賀状や手紙も捨てる。その15。もったいない気持ちは勉強代だと考える。その16。中途半端なものを持たず買わないようにする。その17。集中するためにもいらないものは捨ててしまう。その18。捨てるときは、まとめて捨ててしまう。その19。記念品も捨ててしまう。その20。部屋の整理整頓より先にゴミを追い出す。その21。模様替えや装飾より、まずはゴミ捨てを第一にする。その22。自分では捨てられないものは他人に捨ててもらう。その23。写真を捨てる。その24。ご近所さんと仲良くなっておく。その25。現地で手に入るものをわざわざ持って行かないようにする。その26。使わないものをとりあえずもらっておくのはやめる。その27。貧乏でも貧乏症にはならないようにする。その28。新しく買ったら古いものは捨ててしまう。その29。部屋のものを少なくし、置く場所と探す時間を節約する。その30。捨てることで本当の自分を取り戻す。